また入院中の話をちょっと遡ってしまいますけど、入院中に大学の時にハマっていた、いろいろ自己啓発系の、なんかツタヤのね、自己啓発系の DVD をもう一回見直したんですよね。で、その時は思った話をちょっとします。西暦2017年10月15日、日曜日、午前中です。午前11時30分くらい収録、おはようございます。ケグノでございますけれどもですね。ツタヤの、ビジネスカレッジだったかな、大学のね、3、4年の時に異常にハマってて、ほぼ全部見たんですよ。札幌駅西口のとこにあるね、ツタヤのビジネスカレッジ系のやつ、ほぼ全部、見て、で、久しぶりに見直して、で、面白いなって思いながらさ、こう自分がこう頑張らなきゃっていうような気持ちにさせてくれるものだったから、こう麻薬ですよね、ある意味ね。やらなきゃっていう気持ちにさせてくれる。で、別になんかするわけでもなかったですけど。でもね、実際働いてみてから、こう胸に来る言葉と当時グッと来る言葉ってやっぱ全然違うんだなってすごく思いました。だからね、学生と働くっていうところでだいぶこう価値観が変わってきてんだなっていうのはすごく、ありますね。やっぱ立場に応じてだいぶ変わってきてるんだなっていう気がします。そこでちょっと自己啓発に影響を受けてこの話していきたいと思います。はい、というわけなんですけれども、まあ仕事をやっていく中で特に3年経ってみて、まあ3年って一つの節目だと思ってるんです。で、福山雅治さんの歌で例えるのもあんま良くないですけど、まあ福山さんの曲に無敵の君っていう曲が2007年に出た曲なんですけどあって、歌詞の中で昔言われた言葉、まずは3年頑張ってみろよ、若さで真に受けてた真面目今じゃあだねっていうのがあって、まあそのまずは3年っていう言葉があるように、この3年っていうのは一つのこう節目なのかなって思っていく中で、この社会人3年やっている中で、まあ2年半ですけど、まだまあ社会人としてはまあ非正規雇用も含めるともう3年半経ってますけど、正社員として2年半やっている中で自分が成長してんのかなっていう、その仕事の中身自体は覚えましたけど、ただその仕事を覚えるっていうことと自分の能力が高くなるっていうのは全くの別問題じゃないですか。だから、なんていうのかな、自分の能力って上がってんのかなっていうことが不安になってきて、で、そこで自己啓発の番組っていうか DVD 見直した時に、待てよっていう、やっぱり一つの自分の能力がちゃんとついてるのかどうかの基準としての資格試験ってすごい大事だなって思って、で、カラーデイズの若さんとかよくツイッターに上がってますけど、応用情報、技術者試験でしたっけっていう、多分若さんそういうのが業界的に必要な試験なんだろうなっていうふうには思うんですけど、僕の場合は、もともと英文科出身っていうこともあるので、英語の能力っていうのがすごく、重要なんですね。で、英語の、やっぱり、英語を使う系の仕事に今、幸いつけているので。で、まあ、2年前の放送でお伝えした通り、英検準1級は合格したんですけど、今ね、英語の外部検定試験ってだいぶ増えたっていうか、まあ、有名なものが増えたっていうか、必要になってきてるっていうか、なんていうのかな。今、大学受験、で、外部検定試験をこれから使っていこうみたいな話に今 なってきているんですよね。で、例えば、まあ、一番こう、有名な話でいくと、センター試験なくなるぞっていう話ですよね。まあ、センター試験なくなるっていうよりは、まあ、大学受験のための別のテストっていうのが作られるぞっていうことなんですね。まあ、要は、こう、評価される項目が変わってくるので、まあ、いわゆる、なんだっけな、思考力とか判断力、思考判断表現って、まあ、僕も少し教育かじってたことがあるので、大学とかでも思考判断表現、特に表現力はセンター試験のようなマーク試験では測れないというか測りにくいものなので、まあね、っていうところで試験の形自体が少し変わる可能性、まあでもな、やっぱ受験者が多いからマークになる可能性がやっぱ高いっぽいですけど、っていうことなんですが、英語に関してもセンター試験の英語ってリスニング50点ありますけども、筆記200点っていうことで、基本的にリーディングとリスニングなんですよね。で、リーディングの中にも確か会話文のね、あの穴埋め問題とかがあって、一応会話を意識した問題とかは当然あるんだけど、やっぱりスピーキングの能力っていうのもちゃんと入れて、4技能の検定を、入れて、4技能を測って大学の入試に活用していきましょうみたいな話になっているらしい。だから、まあ今大人の方とかだと信じられないかもしれないですけれども、要は英語を話せる人、英語を書ける人、まあ英作文の試験とか国立の二次とかでよく問われてたりとか、まあ私立でもね、問われますけど、うん。まあ、英語を話すっていうのも、ある意味受験勉強の一環として力伸ばしていかなきゃいけないということで、外部検定試験、例えば英検とか、有名なところで言うと TOEIC、あと TOEFL、この辺から多分名前聞かなくなってくるのかな、GTEC、IELTS、TEEP、あとまあ、何だっけな、ケンブリッジ・イングリッシュとかもまあありますけど、まあ、あと国連英検とかね、国連英検はまあ受験にはあんま関係ないですけど、僕ね、国連英検ってなくなったもんだと思ってたんですけど、まだあるらしく、この前、ちょっと札幌の大きな書店に行ったら、過去問とか売ってて、2016年過去問とかあって、あ、まだあんの国連英検とかって思ったんですけど、まあそういう試験もあって、まあ今言った、その GTEC、英検、IELTS、TEEP、TOEFL、TOEIC。で、TOEIC も今 SW って言って、TOEIC のスピーキングライティング試験っていうのもかなり著名になってきて、まあ、僕は SW、そのスピーキングライティング試験が出てきたあたりで大学でね、やったことあるんです。2回ぐらいなんですけど。これ結構高いんですよね。英検だってそこそこの値段しますからね。英検2級が一つ、まあ大学受験だと一つね、基準になってきますけど、高校卒業レベルだから2級が。2級の受験料が今現時点でいくらだったかな ?5800 円ですね。はい。で、2級ってそんなに、まあ、なんていうのかな、高いレベルではないので、いわゆる中堅の大学に入るような人たちでも普通に受かるような英検2級ですけど、やっぱりいわゆる上級の学校、偏差値高いとか全国的に有名な学校に入るためには英検の準1級とかも必要で、準1級受けるのには6900円かかるんですね。でもこれって実は他の試験に比べたらまだ安い方で、例えば TOEIC の普通のね、リーディングとリスニングの普通の試験だと5700円ぐらい、やっぱ6000円弱かかるんですけど、スピーキングの方の試験、スピーキングライティング試験だと12500円、12260円するんですね。で、TEEP 15000円、 IELTS 25380円、まあ、GTEC 9720円って、だいたいこう万いくんですよね。だからすげえなと思って、TOEFL も有名ですけど、 TOEFL は230ドル、アメリカドルで230ですね。だから1ドル100円で今換算するのはちょっと違いますけど、まあ1ドル100円換算すると2万3000円っていうことで、めっちゃ高いんですけど、まあどうしても英語を使う業界に僕はいるので、で、今まで僕受けたことあるのは、実用英語技能検定、英検ね。英検と TOEIC だけなんですよ。で、全部受けてやろうかなっていう、野望ですね。2017年末から2018年にかけてのこれからの目標ですね。GTEC、英検、IELTS、TEEP、TOEFL、TOEIC の、LR と SW 全部と ということで受けてみようと思いまして、うん、でね、時々ね、僕の業界ってなんかね、調査が入るんですよ。あの、誰々さん英検何級持ってますか、 TOEIC 何点取ってますかみたいなものの調査が入るんですよ。だから、あの、まあそうですね、全部で、基本的に受けてないものに関しては空欄で全然いいんですよ。受けなきゃいけないとかって義務があるわけでも全然ないので、ただなんか空欄があるのが嫌だなっていう、ただそれだけの理由なんですけど、あと最近ちょっと興味湧いてきたんです。この試験で俺はどれぐらいの点数取れんだろうっていうことで、まあ、なかなか勉強する時間もないんですけれども、GTEC とか IELTS とかもちょっと、あの、過去問買ってきたんですよね。だからちょっと受けてみようかなとは思うんですけど。うん。で、それがね、だんだんこれからは、大学受験とかでも使われていくから、ね、10年、20年経った時には自分の職場の後輩が英検だけじゃなくて、TOEIC とか TOEFL とか IELTS とかを知ってる子たちが入ってくるわけですよ。で、中には、早い段階で英検2級とか準1級とか取っちゃった子とかは、入試の時に英語の試験が免除になる可能性があるわけですよね。今そういう資料を今ちょっと見てるんですけど、応文社の資料ですね。例えば今もう活用されている大学で行くと、平成29年度入試で言うと、明治大学。ちょっとね、あの関東の方ですけど、明治大学の、これ学部によって違うのかもしれないんで、ちょっと確かな情報ではないかもしれないんですが、外国語の試験免除に必要なスコア、最低点で言うと、英検は2級、または準1級、あるいは1級、要は2級以上の試験で、英検も今ね、スコアが出るようになってるんですよね。英検のスコアで言うと2200。各技能それぞれがスコア、TOEIC みたいに点数で現れるようになってて、合否と点数。だから、同じ英検2級合格でも、あの、要はギリギリの合格の人と余裕持って合格した人のスコアが要は扱いが同じっていうのはちょっと変ですよね。差があるのに。だから、あの、英検は、あの、英検バンドだったかな、英検 CSE スコアとかって言って、いろんな、こう、何千何歩っていう、かなり細かい値で、スコアが出るように今なってて、それで2級以上で2200点を取れるようにっていうことでなっているんですね。僕は準1級受かってて、その時の英検の総合スコアが、あの、2600超えて、2700ぐらいだったかな。まだそれぐらいなんですが、それぐらいまでは行ってるので、例えば僕で言うと、その明治大学の英語の免除のレベルまでは到達していることになるんですねっていうことなんです。TOEIC で言うと、SW も含めて980点。TOEIC 980点。ただ、あの、いわゆる世の中で言う TOEIC 980点、TOEIC って980点?まあまあまあいいや。あの、990だったっけ?満点ってね。で、いわゆるリーディングとリスニングの試験で言うと、TOEIC は、あの、680点でいいんですけど、まあ、LR だけじゃなくて、スピーキングとかも、あの、合わせて980点。つまり、両方受けてないと点数にそもそもならないっていう、ことなんですよねっていうことで、まあ、いろんな試験がこれから出てきて、免除のためにはそれぐらい必要だよ。で、例えばその点数に満たなくても、実際に入試解いてもらって、で、英検でこれぐらいのスコアがあれば20点加算しますよとかっていうのもどうやらあるらしいということなので、うん、まあ今後ね、おそらく英語をそうやって勉強していく人が増えていくのかなっていう気がします。そして、ね、あの、ま、英語を使う仕事なので、いろんな英語の検定試験ちょっと触れてみたいなっていう、ちょっと知的な好奇心が最近湧きつつあるので、ちょっと、なんかちょうどお客様が来たので、これで終わりにしようと思います。それでは菊野太郎でした。ということで、ちょっと早いですけど、以上で終わります。